皆さんおはようございます。今朝皆さんはなぜここに集われているんでしょうか。一体何をしに、何を求めてこの5月のゴールデンウィークの一番最後のお休みの日にここに集っているんでしょうか。ある方は、私はキリスト者だから当然日曜日の聖日と礼拝を捧げるために来ましたと、模範的な回答を答える方がいらっしゃるかもしれません。今朝は5月の最初の聖日、聖餐がある時なので私は来ました。年に2回教会に来る方がいます。クリスマスとイースターの時、毎月1回12回来る方もいます。聖餐を守るために。聖書を学ぶために来ました。神に賛美を捧げるために来ました。私は神に祈りを、他の兄弟姉妹と一緒に祈るために来ました。私は他の兄弟姉妹と一緒に神に礼拝を捧げ交わるために来ました。中には友達に会うために、週に1回しか会えないので、教会に行かないと会えないので、友達に会うために教会に今朝来ました。または親に言われたので今朝教会に来ました。妻や夫に誘われたから一緒についてきました。また今朝は高橋明兄弟、笠井泉姉妹の婚約式があるので、お二人の婚約式のために来ましたという方もいらっしゃるかもしれません。そしてブレア氏が久しぶりに日本に2年ぶりに来られているので、ブレア氏に挨拶をするために私は今朝この業界に来ました。いろんな答えがあると思います。皆さんが同じ質問を私に尋ねれば、私はすぐに答えられます。あなたはなぜ今朝教会に来たんですか。私は牧師ですから、日曜日が仕事ですから、仕事をするためにやってきました。そう答えます。今朝新約聖書の使徒の働き2章42節から47節に記されている教会の原型を見ることを通して、なぜ私たちが毎週日曜日に、週の初めに、誠実にこの会堂に集うのか、また最初の誠実にこの教会では聖餐の時を持つのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができますように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書使徒の働き2章42節から47節を見てまいります。お開きください。先週ゴールデンウィークの最中ですけれども、4日木曜日と5日金曜日の2日間にわたって来訪中のブレア氏が キリスト者の霊的形成について教えてくださいました。初日4日の日は49人の方が参加されました。2日目には43人の出席がありました。参加された方々はにとってですね、今朝のこのメッセージはセミナーで学んだことの復習まとめになるかもしれません。また今回セミナーに参加できなかった方々にとってはセミナーでどのようなことを学んだかを少しだけでも知る機会になるかもしれません。なぜならばキリスト者にとって霊的形成を体験するためには初代教会の原型が大いに関係しているからです。今から約2000年前にエルサレムで始まった初代教会の模範が現代の私たちの教会生活にも信仰生活にも大きな影響を与えているからです。もう一度使徒の働き2章42節を読みいたします。そしてごめんなさい、新改訳聖書ではなくて新共同訳からお読みしますね。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くことに祈ることに熱心であった。彼らは初代教会の人々は使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと祈ることに熱心であった。使徒の働きの執筆者である医師のルカが丁寧に観察した初代教会における4つの大切な教会生活の特徴がここに模範として記されています。まず最初に初代教会の信徒たちが熱心に励んでいた、または英語の NIB の聖書が用いている動詞 devoted、 この専念していたことは使徒の教え、すなわち旧約聖書の教えや主イエスがこの地上で弟子たちに教えられた事柄を人たちから学ぶことでした。神について、神の国について、主イエスが人の子としてこの世にお生まれになり、人間の罪の贖いために十字架で死んでくださったこと、そして3日後に死人のうちより蘇られた、それらのことを初代教会の人々は熱心に人たちの教えに耳を傾けていました。現代の教会にあっても聖書が礼拝の中で朗読され、御言葉の解き明かしがなされています。私たちは聖日礼拝に出席するたびに聖書朗読に耳を傾けます。そしてメッセージを通して共に聖書から学ぶことに専念しています。プレヤシのセミナーの初日に配布された匿名のアンケートでは、初日は49名の方が参加していましたけど、そのうち8割の方が旧約聖書、そして新約聖書をすべて読んだことがあると答えていました。また7割の人が毎日聖書を読む時間を作っていると答えられていました。聖書を開き読むことが聖日礼拝だけではなくて、日々の信仰生活の中で熱心に行われるならば、御言葉を通して神について学び、キリストにいたものとして作り変えられていきます。聖書を日々習慣づけて読むことが私たちの霊的形成の基本であることが今回のセミナーで語られていました。2番目に初代教会において信徒たちが熱心に励んでいたことは、信仰共同体としての交わり、もうこれはあたかにもなってますけれども、フェロシップ、交わりを大切にしていたということです。今この教会、現代の久留米キリスト教会には YFF、 Young Family Fellowship というグループがあります。これはクラブでもありませんし、会員制のクラブでもメンバー制のクラブでもありません。若い 家族が、小さい子供がいる幼稚園小学校、また中学校の子供がいる家族の交わりを指しています。ちょっと昔の久留米キリスト教会の様子を垣間見てみますと、この教会ならではのユニークな男性だけの交わりがありました。男性しか入れない交わりがありました。プレア牧師の時代にあったそのユニークな交わり、なんだかお分かりでしょうか。いまだにその伝統が続いている部分がありますけど、罪人として汚れた体を持ってみんなである場所に行きます。そして石鹸で汚れを流し落として、時には背中を洗って足を洗って互いに洗い合って、そして罪を告白して水で清められて温かい湯船に浸かって平安な気持ちになって、お風呂の嫌いな人でもその時間を大切にするために15分20分参加しています。長い人では2時間一緒に最後まで付き合っている人もいましたけど、これを私たちはフローシップと呼んでいますフローシップ。6年前に行ったイスラエル旅行の時にですね、ガイドのルツさんが、今の私たちはクリスチャンを表すのに魚のマークを使いますけど、初代教会たちは船のマークを使ってましたよ。信仰共同体っていうのは、一つの同じ場所にいて同じ空間を分かち合う、船に乗って、まあ、英語ではフェローシップって船が入ってますけど、まあ、クリスチャン教会はお風呂の船だったみたいですね。男性だけ、女性がどんなにブリュー先生のことが好きでもこれだけは入れないまあ最近豊島行けば水着の混浴がありますから、水着を着てても水着を着てお風呂に入ることは絶対なさらないと思いますから、男性だけの特権でした。イギリスの有名な説教者であり聖書学者であるジョン・ストット氏は、ペンテコステの日に交わり、このコイノニア、フェローシップという言葉が生まれたと教えています。その理由は、キリスト者の交わりは神に共に預かる、つまり同じ場所に集まった信徒たちが、初代教会の場合はそれぞれの家にまたは宮に集まっていました。共に神の臨在に預かり、共に神の恵みの中に置かれていることをこの言葉が意味しています。この交わり、コイノニア、フェロシップについて使徒のヨハネはその書簡で次のように説明しています。ヨハネの手紙第1:1-3を開いてみたいと思います。ヨハネの手紙第1:1-3、私たちの見たことを聞いたことをあなた方にも伝えたのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストと交わりです。すべての人が神の愛、神の恵みに預かることができるように、聖書は神について、御子イエス・キリストについて私たちに語っています。そして父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊の交わりに共に預かることができるようにいつも招いています。唯一誠の創造主なる神と主イエス・キリストを信じる者が集う時に、父なる神と御子イエス・キリストの交わりに加わることが許されています。また交わりという言葉には、分かち合う、シェアリング、シェアするという意味があります。使徒の働きの2:44、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。初代教会における交わりにはこのような物質的な分かち合いがありました。 現代の共産主義の国々のように、国や政府が強制的に個人の資産や持ち物を没収するとは違います。同じ信仰を分かち合う者たちが心を一つにして、自発的にそれぞれの必要のために財産を売って分かち合っていました。ブレア氏はセミナーの中で、私たちキリスト者の霊的形成が信仰共同体の中で育まれていく、育成される必要があることを最後に指摘されていました。父なる神との個人的な関係における霊的形成だけを目指して聖書読書、聖書を読むこと、また祈りに個人的に励んでいても、キリスト者としての霊的形成は不十分であるということです。他の信徒と共に同じ父なる神、御子イエス・キリスト、そして同じ聖霊の交わりの中で一緒に礼拝を捧げ、共に時間を空間を分かち合うときに、誠のキリスト者としての交わりを持つことができます。この交わりを通して互いに愛し合い、罪を悔い改めて許し合い、慰め合い、励まし合い、お互いの霊的形成が進み、互いにキリストに似たものとして形作られていくときに、教会が初めてキリストの体としての栄光を表すことができます。3番目に初代教会において大切なことが、パンを裂くということでした。パンを裂くということは、主イエスが十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の晩餐において、ご自身が制定された聖餐を意味しています。またもう一つの意味は、初代教会の信徒たちが共に集う交わりの中で持った愛餐会のことを意味しています。今朝は5月の最初の聖日ですから、このメッセージに続いて聖餐の時を分かち合います。聖餐において私たち信徒は、父なる神と御子イエス・キリスト、そして聖霊による三位一体の神の交わりに招かれています。共に三位一体の神を礼拝し、交わるとき、神の恵みを共に共有するとき、分かち合うときを持ちます。主イエスが私たち一人一人の罪のあがないために十字架で死んでくださったことを覚えるために、私たちはパンを裂き、杯を分かち合います。教会に集い、共に聖餐を分かち合うことは、信仰共同体における罪の告白と、主イエスの十字架の恵みの技によって救われた者としての感謝と喜びを共有できる大切な時です。また、信徒の交わりのための愛餐会も、同じ主イエスを信じる者たちが定期的に集い、パンを裂き、食事を分かち合う交わりの時として大変大切な時です。来週14日の午後に持たれる、今年最初の持ち寄り昼食会だと思いますけど、持ち寄り昼食会にはぜひブレア氏と、そして最近新しく教会になった方々を歓迎するために参加していただきたいと思います。そしてぜひおいしい食事を一品お持ちください。この私たちのグルメキリスト教会がグルメキリスト教会になる必要はないと思いますけど、おいしい食事をあの人に食べさせてあげたい、おいしい食事を楽しんで良い信徒の交わりになる大切な機会であることを心に留めてください。初代教会における4番目の大切な特徴は、共に祈りに専念するということでした。ブレア氏のセミナーでも、キリスト者の霊的形成において大切な祈りの実践について、学ぶことができました。3つのことを学びました。上に天に向けた神への賛美と感謝を捧げる礼拝の祈り、 そして自分自身の罪の告白と許しを求める、そして自分の必要を述べ伝える、自分の心の内に向けた祈り、また自分の家族や友人の救いのために、そして自分たちの住んでいる地域社会や世界のために祈る外向きの取りなしの祈り、この3つに分類された祈りについて学びました。朝に祈りを持って一日を始め、夜には一日への感謝を持って祈る勧めもありました。終日のこの祈祷会に出席できない方は、教会からの祈祷課題を命令で受けることによって祈ることもできます。教会の家族の必要のために、それぞれの家族や友人の救いのために、また教会が支援している宣教師や宣教団体、日本の救いのために、世界の平和のために、取りなしの祈りを捧げることができます。上に向けた祈り、内に向けた祈り、そして外に向けた祈りを実践することができます。初代教会では、信徒の家に集まった人々が心を一つにして祈りに専念していました。祈りに励んでいました。私たちも教会における礼拝や祈祷会の時だけではなく、信徒同士が集まる全ての集会においても、心を合わせて祈る習慣を大切にしていきたいと思います。最後にまとめていきます。冒頭で、皆さんはなぜ今朝この礼拝に来られたのかとお尋ねしました。どのような目的で、どのような必要があって、何をしに今朝礼拝に集っているんでしょうか。それぞれご自分の答えが見つかったでしょうか。キリストにいたものとして日々新しく作り変えられるために、初代教会の人々のように聖書の言葉を守り行うために、聖書朗読と解き明かしを聞くために集っているでしょうか。また父なる神と御子イエスキリスト、助けにしなる聖霊との交わりの中で、同じ信仰を共有する者同士の交わりを持ち、互いに励まし慰め合うために集っているでしょうか。これより戻れる聖餐の時を分かち合うために、私たちはここに集っているんでしょうか。共に礼拝を捧げ、他の兄弟姉妹と一緒に心を合わせて祈るために礼拝に来られているんでしょうか。使徒の働きの2章42節から示された初代教会の4つの特徴は、現代の教会における教会の原型です。キリスト者一人一人の霊的形成においても、これらの4つの特徴が大切であることを今朝再確認しました。聖餐の時を分かち合う前に、もう一度使徒の働き2章の言葉に耳を傾けてみたいと思います。そして私たちが神の民として、私たちの魂の牧者であり監督者である主イエスキリストに従う羊の群れとして、キリストにいたものとして形作られるために、聖書の教えと信徒の交わり、聖餐、そして祈りに専念すること、励むこと、信仰共同体の中で続けることができるように心がけていきたいと思います。そうすることを通して、私たち一人一人の心の内にキリストが続けて形作られていきます。使徒の働きの2章42節。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神に賛美し、すべての民に好意を持たれた。 主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の人の働き印象の御言葉をありがとうございます。主大教会の模範にあるように、教会の原型としての4つの特徴について今朝学びました。主よ、どうぞ私たちの教会にあってもこれら4つの特徴を大切に守り行っていくことができますように助けてください。聖書が朗読されるときに、あなたの御言葉に耳を傾け、心を傾け、そして解き明かしの時を通してあなたの教えを聞き守り行うことができるように助けてください。またあなたがこの教会における信徒の兄弟姉妹の交わりをさらに強めてくださいますように、同じ神を礼拝し、同じ主イエスキリストに仕え、同じ聖霊によって生かされている者同士の集まりとして、互いにこの空間を、この時間を共有し、あなたに礼拝を捧げていくことができますように。また月の初めに聖餐の時を分かち合います。この時にあなたが私たち一人一人のために十字架にかかり死んでくださったことを覚え、あなたの裂かれた体を、またあなたが流された血潮を覚えることができますように。そして主よ、どうぞ4番目の特徴として、互いに心を合わせて祈りに励むことができるように、この教会に祈る力を強めてください。礼拝の時に共にあなたに祈りを捧げ、祈祷会において集い祈りを捧げ、またそれぞれの家庭にあっても、また教会の兄弟姉妹が集う各集会においても、あなたに祈りを捧げていくことができますように助けてください。これらのことを通して、どうぞこの教会があなたのキリストの体として、あなたの栄光を表していくことができますように助け導いてください。これより聖餐の時が持たれます。主よ、どうぞ今ひととき、それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味することができますように、あなたに言い争わなくてはならない自分自身の弱さを、罪を告白し、あなたの許しを受けることができますように、どうぞあなたがそれぞれの心の内を照らしてください。あなたの御前にへり下り、あなたのうちにそれぞれの必要を言い表すことができますように、またあなたに救われた者として正しくふさわしく歩むことができるように、あなたが導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにお祈りして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。